説教 CD ナンバー148。本日のメッセージは、我らの先祖の創造主に帰れと題して、2011年8月20日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
今日は、我らの父祖たちは創造神を信じていた。日本よ、神に帰れ、立ち返れということでお話ししてみたいと思いますね。日本人はどこから来たのか、我々の父祖たちはどうして今日のように全く創造の愛の永遠の神から離れてしまったか、そういうことを学んでみたいと思うんです。最初に動画をお見せします。短い動画ですから。
現代の日本は相反するものが混在する矛盾に満ちた国です。この今の時代に私たちの祖先の文化が占める場所はまだあるのでしょうか。だとすれば、それはこの社会のどこにあるのでしょうか。日本の伝統と文化はどうなるのでしょうか。日本の将来はどうなるのでしょうか。現代の日本は不安定な時期にあり、多くの人たちが苦しんでいます。このような時にこそ、私たちは人生の本当の価値と意味を見出そうとします。桜の花のように、私たちの人生は短く儚く、瞬く間に終わりの時を迎えます。この人生に希望はあるのでしょうか。この人生に意味をもたらすものは、そしてこの短く儚い人生が終わった後に、より良い人生が待っていることを約束するものはあるのでしょうか。この DVD はこれらの疑問に答える史実と個人的な体験の提示です。今、日本の社会は重要な時期にあります。過去50年間の考え方と秩序が疑問視され、人々は将来の新しい方向性と民族としてのアイデンティティを求めています。2006年に世界で最も信頼されている世論調査団体であるギャラップが、日本に関する総合的な世論調査の結果を発表しました。この世論調査によると、大人の 64%、ティーンエイジャーの 85% が自分がなぜ存在するのかを模索しています。大人の4人に1人、ティーンの3人に1人が幸せだと感じることがほとんどないと述べています。ティーンエイジャーの 36% が誰か他の人に生まれたらよかったと感じ、 11% が生まれなければよかったと感じています。小中学生の自殺は過去5年間に 57.6% 増えました。日本の自殺率は先進国の中で2番目に高く、アメリカのおよそ2倍です。引きこもりの問題は他の国には存在しません。このような時にこそ、私たちは人生の本当の意味を見出したいものです。アメリカ、ヨーロッパ、韓国、中国に見られるように、 多くの日本人がキリスト教の中に本当の意味を見出し始めています。キリスト教は西洋人がもたらした外国の宗教でしょうか、それとも日本人も含めた全ての民族のための創造神の計画の一部なのでしょうか。大人の 31%、 ティーンエイジャーの 20% が信仰があると述べていますが、その中で大人の8人に1人、ティーンの3人に1人がクリスチャンであると述べています。日本人がクリスチャンになることはもう珍しいことではないのです。しかし大人の 69% はキリスト教について十分な知識がないので決断をすることはできないと言っています。キリスト教に関する情報は紛らわしく、キリスト教であると主張している多くの新興宗教がさらに混乱を招いています。クリスチャンは唯一の創造神がいると信じています。日本でも創造者を信じることは変わったことではありません。大人の 39%、 ティーンの 51% が天地を作った神に祈ったことがあります。世界中の多くの学者が原始的一神教という一神教の創造神信仰説を受け入れています。古代原始文化において創造神信仰の多くの証拠を発見した有名な人類学者アンドリュー・ラングがこの原始的一神教論を提示しました。この研究に続いてウィルヘルム・シュミット博士は世界中の古代原始文化の創造神に関する名前や解説を12巻の書物にまとめ、この説を支持しました。その後も人類学者や歴史学者は世界各地で創造神を発見しています。創造神には韓国のハナニム、中国のシャンティ、エチオピアのコロ、トーゴのマウエ、ポリネシアのイオ、南米のテューパン、北米のキッソクなどがあります。韓国の創造神の名前のハナニムは韓国の聖書で使われており、中国でも今は中国語の聖書にシャンティが使われています。日本ではその歴史を通して多くの学者が雨の水主の神、天の中心におられる神が日本の歴史と文化の創造神であると指摘してきました。神道の研究で学者としては最高の栄誉である紫綬褒章を受章し、東大教授であった加藤源治博士は比較宗教学的見地から見て雨の水主の神が日本の原始的一神教の神であると考える根拠は十分にあり、その名前の意味からして雨の水主の神は天の中心におられる主なる神である、なんと崇高な神の名であろうかと述べています。私たちが作成した最初の DVD では日本の尊敬される学者平田篤胤の次のような言葉を紹介してきました。雨の水主は宇宙のすべてのものを支配していると思われる。この偉大な神には始まりがないので究極的な最初の神と呼ぶにふさわしく、その高潔な力と高さと深さを言葉で表すことはできない。最初の DVD では世界で一番尊敬されている宇宙物理学者であるスティーブン・ホーキンズが全く科学的な見地から創造神の存在を論証しているのを見ました。なぜ宇宙がまさにこのやり方で始まらなければならなかったのかを説明するのは、我々に似た存在を創造しようとする神の意図的な行為として見るのでなければ大変難しいだろう。リーロイ・シーツ博士の雨の水主の神が聖書の創造神と同じであるという意見も聞きました。
無数の神ではなくキリスト教の神の概念と同じ昔から使われていた名前ではないかという話をしました。
いずれにせよ宇宙の創造神は一人しかおられないのですから、これらは同じ神を指しているのです。上村俊文助教授は 日本のルーテル学院大学の助教授です。
雨の実中西の神は日本の中で最も古い記録としての古事記、その中に現れる造形、すなわち創造主として書かれております。
創造神である雨の実中西は中国あるいはトルコのコンスタンチノープルからシルクロードを通って日本に来たキリスト教ネストリウス派の系教から来たと考える学者もいます。中西進博士は日本の古文の第一人者です。中西博士は万葉集を訳された方で、日本の古代文化に関して多くの本を記しており、神道、古事記、日本書紀、その他の日本の古代文学の学者として有名です。
確かにおっしゃるように、雨の実中西の神という天地の中心の神、これは古代のある時代、まあ、多分8世紀の初め頃に、
途中で切れてしまいましたが、まずこの日本はどこから多くこの影響を受けたかというと中国です。字を見ても分かりますが、で中国はどのようにしてさっき言った創造神、全宇宙を作り、そして支配したもうその神様の観念を持ってきたか、そういうことをちょっとさーっと見ていきたいと思います。もう短い時間で研究することはできませんけれども、非常に面白い。でまず聖書の物語から見てみたいと思いますが、私たちはここに世界最古の書物を持っています。聖書ですね。そして、聖書を見ると簡単にその流れを見ると、初めに神は天と地とを創造されたといって、この地球上のあらゆる種類のものを種類に応じて作って、最後に6日目に人間を作り、そして第7日目は安息日が制定されました。エデンの園は一つの呪いも災いの兆しもない、全く環境の中で人は永遠に生きるはずでした、もし神様に従うならば。ここに初めに神は天と地とを創造されたというこの神は、実はヨハネによる福音書一章を見ると、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。つまりイエス・キリストは言葉が肉体となって我々のうちに2000年前にお現れになったイエス・キリストは、実は全宇宙の見えるもの見えないもの一切の創造者であられたんです。これは神ご自身、6日のうちに人間をご自身に作られて、その環境といい人間の姿を見て、はなはだ良かったと満足なさった世界でありました。使徒行伝17章の26節を見ると、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し国土の境界を定めてくださった。一人の人から、すなわちアダムから全人類は派生していったのであります。ところが人間は神に背きました。罪を犯しました。創世記6章を見ると、主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。もう 最初のそのアダムの長男がアベルを殺すということから、人は憎み嫉妬し、そして、恨みつらみで、もう人間同士、そして人間と動物、あらゆる地球環境が崩れて 行くんですね。そして超本人は人間自身です。人はすべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであると言って、神様は地の上に人を作ったのを悔いて心を痛め、私が創造した人を地の表から拭い去ろう、人も獣も這うものも空の鳥までも私はこれらを作ったことを悔いるとおっしゃって、そして水でこの世界を一度滅ぼされたんです。これが有名なノアの洪水ですね。ノアは120年間天地創造の永遠の愛の神に立ち返れと訴えました。義の説教者であられたんですけれども、人は欲情のままに生活し、神に立ち返ろうとはしませんでした。そして創世記を見ると、その天からも今まで見たことのない雨が、もう今言うゲリラ雨どころじゃない大雨が世界的に降ってきた。地の淵からも水が噴き出してきました。たちまちもうこの地球は水で覆われたんですね。箱舟に入った人は、神様の声を聞いて箱舟に入った人は何人でした？8人、ノアの家族だけでした。箱舟は大きな船でしたが、この箱舟はアララテ山に泊まったと聖書に書いてある。今アララテ山に、トルコと中国の境目かな、そこにアララテ山にノアの箱舟が発見されたと言われております。そして動物のつがい、そして人間は8人からまた増えていくんですね。そう、ノアの夫婦、セム、ハム、ヤペテの夫婦、合計8人でありました。このセム、ノアの息子たちの家族から、今度は、地球全地に離散して散らばっていくんですね。しかし、人間は、今度は、水で、洪水で滅ぼされないようにと言ってバベルの塔を作っていきます。天まで届くように。ところが神様の御心じゃなかったから、神様はこの工事している人たちの言葉を乱して、上で働いている人と下で働いている人のこのコミュニケーションができなくなるようにしました。それまで言葉は一つであったんです。言語学者たちは国々の言葉を追求して、人類は一つの言葉を使っていたと証明しつつあります。もう一度引用します。使徒行伝17、一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれの時代にそれぞれの国土に教会を定めて住ませるのが神様の御心であったんですね。この日本人はどこから来たかということですが、我々の日本人のルーツを考えますと、国立総合研究大学の蓬莱聡教授のミトコンドリアの DNA の研究によると、こういう結果が現れているそうです。日本人は中国人系が 25%、韓国人系が 26%、 つまり中国人、韓国人が日本人の2人に1人占めているということですね。そして琉球系が 16.0%、 アイヌ人系が 8.1%、 日本人独自の、民族というのが 4% だろうと、その他が 21%、4人に1人はもうその他であるんです。さまざまな民族が集まった、多民族国家であるんです。ノアの洪水の後、バベルの塔を作って後、神様がこの計画を破壊して、 そしていろんな言葉が乱れてきて、民族は各地に散らばっていきますね。このエデンの園があったところから、まあ、ここバベルの塔があったところから、ヤペテの子孫、これはハムの子孫ですね、南の方に、そしてセムの子孫というふうに全地に散らばっていきます、うん、これがセム、ハム、ヤペテ、まあ、どっちかどっちか分からんけれどもね、黄色人種、白人人種、黒人人種というふうに、これが実は地球を覆っている全民族のルーツであるというんですね。日本人は中国に大きな影響を受けてますから、中国の歴史をちょっと見てみましょう。聖書以外に世界で一番古い歴史を持っているのは中国だそうです。4500年の歴史を持っていて、ヘブル民族と同じ歴史、普段のずっと途切れなくずっと継続して記録されている人類歴史は中国がそうだそうですね。文明は4500年で世界最古の一つ。中国語は紀元前、つまり今から4500年前にすでに存在していたということが分かっています。もちろん中国の言葉は変化していきます。書体も変化していきます。簡略化されていきます。象形文字からだんだん漢字に変わっていくわけですね。漢字や、そして近年の文献が発掘されていること、あるいは石碑が発見されていることから、これは中国のもともとの古代中国人は創造神を拝んでいたということがはっきり分かってきているんですね。今は2011年ですね。2011年、紀元後2011年、この人類歴史は紀元前何年と計算します。そしてこのゼロから今まで紀元後と言います。これ英語で言うとね、紀元前は BC、 何を中心として言うかというと、キリストを中心として Before Christ、 BC と略します、紀元前。そしてキリストの後のことを AD、 ラテン語でアノドミノと言うんです。歴史はキリストを中心にして真っ二つに分かれている。聖書もキリストを中心にして旧約聖書、新約聖書に分かれているんです。2500年の間ですね、中国の人たちは一体何を信じていたか、これが日本人のルーツを考える点に非常に大きな助けになる。そしてこんなことを勉強することはね、人間はどこから来たか、日本人はどこから来たか、今どこにいるのか、人類はどこに向かっていくのか、こんなことを考えようとする人はいないね、今ね。考えない人が 75% だって。こんなことを考えたって自分の生活に何の関わりがあるか。考えている人と思って、考えていると思っている人が 15%。本当に考える人は 5% だって言うんだからね。うん、だからもう考えない人がほとんどケセラセラなるようになれってね、 Will be what will be って言って、こんな生き方してるんです。人生の意味、目的を持ってない。だからルーツを考えることは非常に大事です。2000年から2500年、中国の記録によると、中国の古事記だな、一番古い書物によると、この約2000年間は何を信じていたかというと、一切偶像礼拝はなかったです。唯一創造の神を信じていて、そして創世記に現れるやがて救い主が、人類を救う救い主が来られるということを信じて、子羊を殺して生贄を捧げていたという歴史がずっと書かれているんだそうです。やがてこの600 紀元前600年から紀元前500年になって、そして仏教とか道教とか儒教が出現してくるんです。道教、老子が教えたんですね。でこの道教は最初良かったんですけれども、道教も儒教も仏教もだんだんだんだん変化してくるんですね。やがて仏教も道教も神話とマジックを取り入れるようになって、仏教は迷信占い、疫ですね、予言、儒教なども入ってくるんですね。これはそれが入ってきた道教、仏教、儒教が入ってくるのは約2000年後のことです。それ以前は偶像なんというのは拝んでいなかった。やがて中国を統一する中国の指導者が皇帝として現れたとき、その皇帝は自分を礼拝させることはさせなかった。皇帝自らシャンティ創造主なる神を拝んでいて、その神様とそして人間の間に調停するものとして皇帝が立っていたんですね。最初この先祖崇拝というのは皇帝自らを拝ませることはしなかった、司祭として神官として調停者として立っていたんです。その皇帝が死んで後もそういうふうに皇帝を、崇拝するということが続いていった。でその後は国民の英雄が崇拝される。やがて家族の長が魂の調停者として崇拝されていくんですね。今から4500年前、キリストが生まれるまで約2500年の間、これは中国はもともと一神教であったということを覚えてみましょう。天に唯一絶対の支配者がおられると信じていたんです。皇帝のことは帝と書きます。帝。しかし天におられる天皇はね、上帝と書いた。中国でシャンティーって言うんです。シャンティー、創造神のことを表して、だんだん変化していくんですが、いろんな皇帝が現れてくるんです。この始皇帝、皆さんもご存知だと思いますが、245年紀元前、始皇帝の時、中国を統一するんです。いろんな民族があそこに集まってますね。中国世界で一番人口が多い。その始皇帝の時に万里の長城が作られたんです。今は観光の土地になってるけれどもね、どれだけの人が犠牲になったでしょうか。少なくともね、始皇帝に反対する者は400人が生き埋めになったという記録があるそうです。でこの始皇帝の時に今までの文明、いわゆる上帝、創造神に対する礼拝が腐敗し、そして廃止されていった。やがて太王朝、漢王朝の時に日本語に漢字がやってくる。後で出てくるでしょう。明王朝にまた再び上帝シャンティ創造神を拝もうといって、生贄を捧げることが復活するんです。明王朝の時に。セブンスデーアドベンチストのね、タイで働いて20年間働いていたエテル・ネルソンというジョイがいたんです。そのジョイは漢字を、中国の漢字を徹底的に研究して本を出している。漢字を見ると確かに古代中国人は創造主と、そして創造主による救いの計画を知っていたということを証明しておる一人であります。その本の中に、しかし道教もしくは仏教の導入により、すべての元来の儀式の意味が失われ、宗教上の呼び名が魔術的な霊まで間違って拡大されていた。多くの古代の記録は燃やされて、宗教崇拝は時間とともに変更させられたのだった。 と書いてある。日本もね、日本の歴史もね、大事なあの記録が焼かれたことがありますよ。変えられているんです。これもあの詳しくはもちろんやれませんが、中国の最古の文書に言及されている上帝シャンティ、シャンティ、創造主の神様について、これらのいわゆるまあ古事記ですね、古い古い古い書物にちゃんとシャンティが書かれているそうです。創造主である人類の礼拝すべき方は天地万物を作れた唯一の絶対の神であるということがあのこう記されているんだそうです。英語に訳されてますがね、天、民は、ね、これこういうのお分かり、万物を創造した神様、我々の父祖であるということ、父祖を作られた方であるということだろうね。そしてその神はね、簡単に流れていきますが、その創造主はすべてを知っていらっしゃるということが、この漢字で書かれている漢字で、全知全能の神であるということ、そしてその神様がすべての祝福と恵みを人類に与えられるということが書いてある。漢字を見てみるとね、ポツポツと分かりますね。英語読める人はよく分かります。そしてその創造の神は真実な誠実な神であられるということが書かれているんですね。神様は摂理のうちに人類に、人類の指導者を立て滅ぼし、そして、祝福なさるということが書いてある。神は秩序の神であり、全宇宙を統治なさる神であられる。なんか分かりそうですね。いい天の命とかなんとか言ってね、分からん、ね、で神様は裁きの神であるということ、公平に人類を裁かれる神であるということ。だから多くの人が聖書はね、聖書の教える神様は西洋の神だと、西洋から来ているというのは間違いだというんです。日本にキリスト教が初めて来たのはいつだって、日本に1549、フランシスコ・ザビエルが1549年に初めて日本に来た。大間違い。2世紀の終わりにすでにキリスト教は入っていた。そしてね、僕研究してると面白いんだが、その前にイスラエル10部族がね、シルクロードを通って紀元前に日本にも来てるんです。もちろん偶像化したイスラエル10部族だけれども、神社とその習慣儀式はね、聖書に非常に似ている。しかし何よりも古事記や日本書紀見ると、古代の日本人も動画に出てましたね、唯一神、創造の神を信じていた。中国にはね、偉大な哲学者が現れました。老子、孔子、孟子、彼らも聖書の教える正しい教えをしていたんです。後々の人が歪めていくんです。仏教の創始者のお釈迦様ね、釈迦。釈迦は死んで人はどうなるか一切教えなかった。葬式やることを禁じていた。釈迦が死んで後から仏教はもう本当に大きな変貌をしていくんですね。孟子、これ読めない、うん、この老子の書き残したものにね、本当によくその創世記にあることがそっくり書いてあるんだそうですよ、ね、しかし後々にね、だんだんおかしくなっていくんです。儒教がやってくるんですね。かつて神州と呼ばれた中国、神の国と呼ばれた、 Divine Land と中国は呼ばれた。 神宗、ね、中国は長い歴史の中で上帝創造神シャンティーから離れていくんです。最古の文献は中国人は神の子らである、 Children of God と書いてあるそうです。で、最近の人類発生学の何かの研究が発表されたそうですけれども、それからも古代中国人はしっかりとエホバの唯一の神様、創造の神様を信じていたそうですよ。これ北京原人のことですが、この北京原人のことを研究している人たちはね、この北京原人の祖先の祖先、これは全人類は一人の人から分かれてきているということを証明しているそうです、ね、神が人を創造された、エデンの園に置かれたこと、もう絵がはっきりしませんがね、まあ、急いでいきましょう。聖書と創世記とそっくりだというんです。そしてやがて救い主がこの地球に現れて人類を救ってくださる、神の子羊、羊という言葉は中国から来ている羊、それは後で出てきますが、我の上に羊、私には何の勲しもない、羊、イエス・キリストにの功績に頼って人は義とされ救われるということですね。まあこれはもう、そしてね、ノアの箱舟のことも全部書かれているそうですよ。そして箱舟から降りたら契約の虹が現れた。科学者は契約の虹はどうやってできるかを説明しようとするが、なぜ契約の虹がいつできたかということは説明できない。聖書は説明している。二度とこの世界は水では滅ぼさない。しかし地球は今度は何で滅ぼされますか。火で滅ぼされることが書いてある。はい、ここだけ読みます。まあ中国の歴史はね、この小島先生の研究によると、この陰の時代からはっきりしてくるというんですね。陰、周の時代、太の時代、漢の時代に初めて日本に漢字が伝えられてきたそうです。漢字が伝えられてきたとき、漢字とともに創造神の福音が伝えられてきたに違いない、ね、これはね、周の後かな、呉という国が起こるんですが、これはもうついで、呉の国に、呉という国から、呉という国は一番九州に近いね、前あった。で、そこから服装が、洋服じゃない。呉服が送られてくる。ね。だから今でも呉服というのは、呉の国から、中国から来てるんですね。呉服は今でも使いますね、呉服は。で、ここでね、もう一度短い、動画をお見せします。漢字に現れた創造神、創世記の物語が漢字に表されているということをお見せしましょう。
We have river, creek, one, and in the old writing they drew it V's from top to bottom, left to right, and that has now changed to this form of writing. So this is the word, one.
川。
Also, let's look at another example.
エデンの園に4つの川がありましたね。チューリス、ユフラテとかなんとかね。
川の script was drawn as a circle with a dot in it.
神様が作られた日、月、星の日。
Similarly, if you take the line out of the middle, you have the word mouth.
口。
I'm showing it in red because mouth can represent the actual mouth, but it also can represent a person.
人、人口の十二口の口もこうですね。口から出る言葉、みんなこれが使われる。そうですね。
Clay As many of you know, has the cross on top and then a line at the bottom. The cross is the number 10. And then when you are a person or you're a cross, you're standing on the ground, you basically have 10 toes that are dug into the soil, and that's a remember. Here's a child walking, learning how to walk, and one of the Chinese character component, also called radical, is walking down like this. And you see this used in many characters on the left-hand side to the bottom, whenever it's associated with walking. Now if we bring those three radicals together,
でこの土と口と、そしてこれをつけると作る、これは生きる、創造するという意味だそうです。
神は土を持って人を作り、命の息を吹いたら生きたものとなった。で、歩いた。
The serpent. でこれは、
and so if you look at the radical for secret,
秘密という意味だそうです。秘密、隠れた。
For person, we have this character.
これは人。
And for garden,
これは人。
We have this, and it looks like a garden. It looks like a field or
where you would plant things. だけども、エデンの園のことですね。
And that word, when you bring it all together,
これを一緒にすると隠れたものが人を騙し、そのにいて
生きていた、生きた悪いやつが
いたという のね。
So let's move on further. What was the devil doing in
the garden? その悪魔は、
the devil,
これは悪魔ですが、悪魔。エデンのその禁断の好みのところに隠れていた。
commonly seen throughout Chinese characters, which is
禁断の好み。
Tree. So the devil was in the tree, or the serpent was in the tree, and it was hidden. It was undercover.
これが覆われていた、カバー、覆われていたって言うんですね。
And if you put all those things together,
これを全部一つにすると、
man in the garden that was alive equals devil plus trees plus cover equals tempter.
これは悪魔の魔になります。
So let's move on. Here's another word.
これ
ソノ
ですね。ソノ。
About it. It's garden or yin. Now garden is composed of. ソノ
はどういうふうにできているかというと、土と、
and mouth.
そして口と、
it's representing the creation of Adam.
そして人が、
and let's bring in the bottom two words. We have
人が、
two strokes
2人いた、
and another two strokes.
人が二人いた。
Those in red,
これがエデンの園、
represent
ここから、
a man. So we have a man with another man that's tilted on the side. That could, very fact, represent.Here, God created Adam and then created the woman out of Adam. And within the enclosure, which is the garden. Now let's move to the Noah's Ark.
エデンの園に住んでいたから囲まれていたんですね。
So how many people were in the family of Noah?
で、ノアの洪水のことですが、
there were eight souls that were saved. Noah and his sons,
Shem,
Ham, and Japheth, together with his wife and wives of his three sons. 共
にその奥さんたちと一緒に箱舟に入ったんですね。
The number eight in Chinese is shown here.
これは八です。八。
And the character mouth,
これは
人、or a person who has to be fed, besides
all the animals on the ark. 人工の人。
So together, we form that with the Chinese word vessel.
これ小さな船。
And you get the
船に八人の人が乗っていたのが大きな船。
When they were creating these characters, were they trying to remember the story of the flood in this character, Chuan? Even the word flood has some meaning behind it. And many know that in Chinese history, it contains an account of some type of word like flood.
So,
taking the words of flood, we have, decomposing it, we have eight plus united plus one earth equals total.Plus water, which is the three lines, equals flood. And in fact, in the ancient pictograph script, it's even more evident.
You see
a circle with two squiggly lines in it, which looks like water over the earth with two hands uniting it and the number eight at the bottom. Water. After the flood in Noah's Ark, about 100 years later, you have the Tower of Babel.And that's where all the sons and grandsons of Noah then started to build the tower. Now, the whole earth had one language at that time and one speech. And they said, let's come together and build, make some bricks and bake them thoroughly. And let's build a tower.
言ったんですね。この時までは人は一つの言葉を語っていた。創世記の11章に書いてあります。バベルの塔に関しては。
He said, okay, I'm going to create a lot of chaos, a lot of confusion. I'm going to create little pockets of different languages so people couldn't communicate. They couldn't bake their bricks. They couldn't build the tower. And what did they do? They broke off into tribes and they traveled far and wide.
そこで、
so let's look at the key Chinese, ancient Chinese radicals.
For each of these components,
we have bricks, which were made using grass and clay. And...Man, one, and mouth are shown here. So mankind is in red. One is the straight line across, and mouth is what we've seen in the past. So mankind had one language, and they were building bricks out of grass and clay. And put all these together, these 1, 2, 3, 4, 5 components, and you get the word ta, which is tower.
Babel の塔.
Which is also used...This tower was also used for a pagoda in the ancient China, which was also used to try to reach heaven. So not only is the word representative of what was behind the story of the Tower of Babel, but also the cultural building of towers was brought into China with pagodas being seen everywhere.This is the year of the ox, we know that. And on the left hand side, we have picture of the ox and Niu, which is the Chinese character for ox. We have Yang, which is shown there next to it. Look at this other radical component, which means sword, okay, in green on the right hand side. If we bring all those together, we bring together Niu, we bring together Yang, and we bring together sword, we have the wordSacrifice. And not only that, what's circled in yellow means unblemished or beautiful. So in the actual Chinese word of sacrifice, you have Niu, Yang, which are ox, and sheep, unblemished with
sword.
And we're going to look at Deuteronomy 17.In the Old Testament, which said, Do not sacrifice to the Lord your God an ox or sheep that has any defect or flaw in it. That would be detestable. So, again, is this coincidence? Or were the old traditions of the Old Testament carried forward as the tribe moved into China? Now let's look at similar components, but add in the hand. So the hand is in
the
picture there. Combine that with the sword. When I am holding a sword,I'm talking about me, and the two together is wo, which means me. That's very interesting, but now let's combine that with the previous one we just saw, which is sheep. So if we take sheep, yang, with the hand, with the sword together, which is, and put the sheep over me, or the lamb over me, that word becomes righteousness.
これはエーテル・ネルソンの本に書いてある。日本語でね、手に入ります。インターネットで手に入ります。日本の古事記、これ後でいつかやりますが、日本の古事記も我々の祖先は唯一神、創造の神を信じてた時代があったんです。中国もそうであった。じゃあいつからどうやってこのようになってしまったのか。聖書を見ると我々は皆羊のように迷ってしまった。イザヤ書の53章の6節。羊のように迷ってしまった。人間の哲学、イデオロギー、人間の作った宗教、器物、金物、不動産のさまざまな神々を拝んで、まことの創造主から離れていった。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。中国は今や祖先の
古代中国人が信じてた神から遠く遠く離れて、いろんなイデオロギーがやって、やがて共産主義が入ってきて、今なお共産主義無神論の国でしょ。そして日本も古代日本人の信じていた神様から離れて、創造の神から離れて、永遠の生きたも神様から離れて、やがて仏教、神道、進化論、こういうのが入ってきて、日本人の哲学、宗教を形作っていく。進化論は日本人の、これは仏教もね、無神論ですよ。無神論。仏というのは神様じゃないですよ。無神論。神道は八百万の神々、狐、狸、狸に入ってあるかね。地蔵さんを礼拝するね。もうさまざまな山や川や大きな木、岩を拝む。800万の神々を拝む。無神論になってしまった。進化論もこれも無神論。アンカーに書きましたが、我々日本は国として一番最初に進化論をこの公立学校に取り入れたそうです。というと、日本は無神論の国です。だから神様はいろいろな方法を通して福音を伝えてきた。原始キリスト教、敬教も入ってきた、ね、しかしいろんなさまざまな偽物が入ってきて、そして今や日本は多民族国家であり、混雑混乱した宗教を持っている。仏教信徒でありながら、神社にも礼拝に行く。神社に礼拝に行きながら、お寺でも行く。お寺に礼拝しに行きながら、教会にも行く。まあ、さまざまな不思議な、民族です。ローマ書一章、神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら、神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。中国人、日本人。彼らは自ら知者と称しながら、自己称揚、愚かになり、不朽の神の栄光を書いて朽ちる人間や天皇を拝んだり、鳥や獣や這う者、蛇を拝んだり、そういうふうになってしまった。故に神は彼らが心の欲情に駆られ、自分の体を互いに恥ずかしめて汚すままに任せられた。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、神が作ったもの、被造物と言いますね。作ったものを拝む。なんて書いてある聖書に、愚かになると書いてある。コンピューターの時代、神様愚かだと言うんです。創造者こそ永遠に褒むべきものである。アーメン。皆さん、この暗黒のエジプトの無神論の先祖伝来のその空疎な生活から、ね、永遠の創造者、生きた神様を信じることができるようになったということは本当に感謝ではないですか、ね、その方は愛の神である。神様はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださる、ね、世の罪を取り除く神の子羊、一人しかいない宇宙に。黙示録を見ると、この罪の問題を解決する人は宇宙に誰一人いなかったから、ヨハネは泣いた激しく。そしたら神の子羊であられる、神であり人となられたイエス・キリストだけが人類の謎を解く、善悪の大相当を解決する ことのできるお方である。そのお方がね、我々の身代わりとなって十字架で死んでくださった。だからこういう結果になったというんですね。まあ恐るべき結果を今人類は刈り取っている。限りない神様の忍耐、救い主は2000年前にこの地上に我々と同じ肉体を取ってこられて、我々の罪の身代わりとして死んでくださった。復活して今天で我々のために取りなしをしておられる。もうしばらくすると二度目に現れて救いを与えられる。キリストの再臨、そして彼を信じる者は永遠のエデンの園、死も痛みも叫びも涙もない、叫びもない、病もない、永遠の神の国に我々をまた住ませてくださる。万物更新なさって、キリストの地を信じる人たち、なんというありがたい救いの提供でしょう。今私たちはさまよう人々、立ち返りなさいと他の人々にも伝えなければならない、ね、しかし我々教会に来ている人はどうでしょうか。聖書は教会に来なさいと言っているのでなくて、創造主に立ち返れと言っている。神様に立ち返って、私たちの身も心もすべて神様のものです。自分の意のままに食べ飲み生活してはならない。創造主の栄光のために食べてるでしょうか、飲んでるでしょうか、生きてるでしょうか、働いてるでしょうか。雨なる御国の父を見ようや、ご一緒にこの賛美歌を歌いましょう。賛美歌の239番、創造主なる神がご自身が世の罪を取り除く神の子羊として十字架で死なれた。
さまよい人々立ち返りて、雨なる御国の父を見よや、罪と悪や
天におられる創造の神様、シャンティ天皇、あなたにのみ礼拝を捧げ、あなたのみを恐れて、そしてあなたの救いに預かることができるように、今日再び私たち一人一人を、無知な弱いものでありますが、あなたの身元に引き寄せてください。教会に何十年通っていても、あの放蕩息子の物語のように家にとどまりながらお父さんの慈愛に触れなかっていなかったあの兄のようではなくて、本当に罪にまみれた罪人であり、神様に全的に献身できない私たちをもう一度新たに献身させてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。